6. 銀河ステーション。序盤には天気輪の柱が三角標の形になって、ホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりするのを見ました。それがだんだんはっきりして、青い鋼の板のような空の野原にまっすぐに立ちました。
どこかで銀河ステーション、銀河ステーションという不思議な声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなりました。ジョバンニは思わず何遍も目をこすりました。
気がつくと、ごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。ジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色い電灯の並んだ車室に座っていたのです。青いビロードを張った腰掛けは柄空きで、ネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。
すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ていました。肩のあたりはどうも見たことがあるような気がします。
するとにわかにその子が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。
みんなずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネルもねずいぶん走ったけれども追いつかなかった。
そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、ジョバンニは言いました。
どこかで待てようか。ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。
カンパネルラは顔色が青ざめてどこか苦しそうでした。ジョバンニも何か忘れたものがあるような気がしました。
ところがカンパネルラはもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。
しまった、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れたけれども構わない。もうじき白鳥の停車場だから。
カンパネルラは丸い板のような地図をぐるぐる回して見ています。天の川の岸に沿って一条の鉄道線路が書かれています。
地図の真っ黒い板に停車場や三角標、潜水や森が青や橙や緑の美しい光で散りばめられていました。ジョバンニはどこかでその地図を見たように思いました。
この地図はどこで買ったの？銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？
僕、銀河ステーションが通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ。
ジョバンニは白鳥と書いてある停車場のすぐ北を指しました。
そうだ、おや？あの河原は月夜だろうか。
ジョバンニがそっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に銀色のすすきが一面風にさらさら揺られて波を立てています。
月夜でないよ、銀河だから光るんだよ。
ジョバンニは跳ね上がったいくらい愉快になって窓から顔を出しました。
その水はガラスよりも水素よりも透き通ってちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら音もなく流れていきます。野原のあっちにもこっちにも輪行の三角標が美しく立っています。
遠いものは小さく、近いものは大きく。遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んでいます。あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。
ジョバンニはドキドキして頭をやけに振りました。すると野原中の青や橙に輝く三角標が点々に息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。
この汽車石炭を焚いていないね。アルコールか電気だろう。あ、銀河の花が咲いている。
線路のへりの短い芝草の中に月長石で刻まれたような紫のリンドンの花が咲いていました。
僕飛び降りてあいつを取ってまだ飛び乗ってみせようか。もうダメだ、あんなに後ろ行ってしまった。
次から次から湧くように黄色い底のリンドンの花コップが目の前を通っていきました。
カンパネルラがいきなり思い切ったようにせき込んで言いました。
おっかさんは僕を許してくださるだろうか。
あ、そうだ、僕のおっかさんはあの橙色の三角標のあたりにいらっしゃって今僕のことを考えているんだ。
僕はおっかさんが本当に幸いならどんなことでもするけれども、一体どんなことが一番の幸いなんだろう。
カンパネルラは泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。ジョバンニはびっくりして叫びました。
君のお母さんは何にもひどいことないじゃないの。
僕わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら 一番幸いなんだ。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。
カンパネルラは何か決心したように見えました。